こんにちは。北海道札幌市からお届けしています。石堂優子です。このポッドキャスト、優子の独り言は、ヨガ講師として、そして植物の恵みであるエッセンシャルオイルと共に暮らす私が、5歳の娘と過ごす毎日の中で、ふと芽生えた小さなひらめきや気づきなんかをお友達にお話しするようにお届けしているチャンネルになります。皆さん、前回からあまり日を明けることなく収録ボタンを押した私なんですけれども、なんでかっていうと、なんか前回のね、放送の後に、一人じゃなく何名かから、こんなご連絡をいただいたんですよ。占いの前世のお話の続きが聞きたいと。旦那さんとの前世が聞きたいですみたいな。なんでそんなね、面白くないと思うんですけど、まあ、なんかちょっと音声配信楽しみって言ってくださる方が少しだけいらっしゃってね、嬉しいなって思ってるんですけど、今日はねその誰が聞きたいんだろうっていう、そんな話をねちょっとだけしたいと思いますので お付き合いください。前々回にね、私がオンラインで占いを受けた時に、占い好きなんですよ、たまにね受けたりとか、そう、椎茸占いの今月の色は何が出てましたよっていう、その色で毎月のジェルネイルをねリクエストしたりしてる感じの人間なんですけど参考にするみたいな感じでね占いを受けることがあるんですよ、たまに。それでなんかその方、前世を教えてくれたのね、私ので、前々回の放送で娘との前世をお話ししたんですけど、旦那さんとの前世は、なんか、いくつか、聞いたんですけど、一つ、一番ね、印象的だったのが、なんかこう、江戸時代の初期って言ってたかな。なんか、私は何かを、何の問屋なのかは聞かなかったんですけど、私のイメージでは何かの記事とか、布とか置物かなんかなのかなってなんとなく感じたんですけど、問屋の娘だった、私はね。で、夫はそこの問屋に何かを下ろしに来てる、青年だったそうなんですよ。で、今世では夫の方が2学年年上なんですけど、その前世では夫はね、年下だったんですって。私の方が少しお姉さんで、で、まあ、なんかお付き合いしてるとかそういうんじゃなく、まあ、なんかお互い気持ちを秘めていたみたいな関係性だったんですって。で、私は、まあ、お嬢様だから、なんかちょっと身分というか、そういうのの違いを感じていて、彼は気持ちを伝えていなかったんですって。私は気持ちを伝えてくれるのを待っていたんですって。で、まあ、なんかちょっと箱入り娘みたいな感じで、その人生では私はお父さんが厳しかったそうなんですよ。なので、なんか外の世界はあまり知らない、なんか家にいつもいるみたいな、そういう人生を生きていた。だけど外の世界を見てみたいなって思って生きていたらしいんですよね。で、その彼は年下の、まあ、定期的に降ろしに来る彼はなんか外の世界を見せてあげたいって思っていたんですって。もうなんかこうちょっと奥手で年下でもあるし、まあ、その時代の年下って今とは違うんでしょうね、きっと。そして、まあ、なんか身分の違いを感じていたから、ずっと、うん、気持ちを明かさずにいると、ある日、まあ、お仕事で私の お家に彼が行ったらすごくドヨーンと暗かったんですって。で、どうしたのか聞くと、私が病気で死んでしまったと。それで彼は生涯気持ちを伝えなかったことを後悔して生きたっていう話を聞いたんですよ。それを聞いて、ああ悲しいなとかそういう気持ちにはねならなかったんですけど、なんかいろいろ私の中で勝手がいくことというか気持ちになったんですよ。私の旦那さん現世でね、あまりこう自分の気持ちを言ったりとか、その自己表現をすることが得意ではないんですよね。なんかあのこんな話したら怒られるとか聞いてないから、私のねインスタライブとか今はしてないですけど、インスタライブとかね見るの恥ずかしいから絶対見ないらしいんですよ。恥ずかしくなるんですって、そういう自己表現してる姿を見るのも、まあ、それくらい何か彼の中でブロックがあって、まあ、課題だなって感じてるみたいなんですけど、そう前世でもねそうだったみたいなんですね。でもその占い師さん曰く、まあ、ちょっと話ずれちゃうんですけど、前世でこうだったから今世では結ばれたんですねみたいなことを言われたんですよ。でそうだったんだなーって思って、で私割と現世でも母親がもう厳しすぎるぐらい厳しい家庭で育っているので、あなんか共通するところがあるのっていうのと、なんかその彼がね自己表現が苦手っていうところを今世では打破する人生なのかなってすごく遠くから眺めている節があって、なんかそれって彼の人生にとって私ってもかなりキーパーソンだなって恋愛時代から思ってるんですけど、そうなんか二人で成長し合っていく、私はどんどん外の世界に自分の力で出ていくっていう今世を過ごしているなってすごく感じている中で、その前世の話を聞いたのでっていうのもそうだし、から自己表現をするっていうところもそうだし、なんかこう自分の願望とかそのなりたい姿を叶えていくっていうのは二人揃ってすごく今ね一緒に叶えていってる最中なので、なんかねすごく感慨深かったんですよね、その前世がっていうのと、あとなんかちょっと話戻るんですけど、その自己表現できないっていうので私ね思い出しながらいつも笑ってしまうんですけど、絶対言ったって言わないでね、誰に言ってるのって感じなんですけど、絶対言ったって言わないでね、遠距離だったんですよ始まりから。私が前のね会社で東京に1年限定で行ってって言われて、どんどん伸びに伸びて2年で、私が札幌に帰らないと多分結婚するであろう札幌で待ってる彼に振られると思うって言って、上司が慌てて札幌に戻すっていうエピソードがあったんですけど脅しですよね、部下からの脅し。いやそう、でも遠距離だったんですよね。で私はバリバリ仕事をやりたいタイプで、なんかあんまり連絡とかもそもそもあんまり頻繁に取らなくても大丈夫というか、取る必要あるみたいなちょっと変わった女子だったので、でも彼はねまめに連絡くれてたんですけど、そうだからね、すごい彼がぞっこんラブみたいな感じだったって想像する方多いと思うんですけど、彼本当に自己表現が苦手なタイプで、なんか普通さ、なんか久しぶりにね、私が東京からよく出張とかを利用したり、まあなんかこう、実家のね、おばあちゃんに会いたくって、まあ1ヶ月2ヶ月に1回頑張って札幌に帰ってたんですよ。2泊3日とか、お休み取ってね、仕事調整して。さ、なんか大体、新千歳空港から札幌まで JR 快速に乗って、札幌駅に迎えに来てもらうっていう感じだったんですよ。だから彼はね、車を札幌駅の近くのどこかに停めて待っててくれてるんだけど、普通さ、普通って何って感じですけど、まあ、なんか助手席のドア開けたら久しぶりってなるじゃん。なんか、会えて嬉しいねみたいな感じのテンションでさ、 お久しぶりって会いたかったよみたいな、会いたかったよって言えなくってもさ、そういう表現になるかと思うんですけど、まあ、なんかちょっと音声配信だから伝わりきらないと思うんですけど、スンってしてるんですよ、彼。私の方見はするんだけど、久しぶりとか言っても、向こうから久しぶりとかヤッホーとかそういう感じじゃなく、ただ無表情でスンって私を見てるみたいな。え、嬉しくないの？って。 え、あえて嬉しくないの？テンション上がらないの？みたいな。まあなんかどういう人かは知ってたけど、まあそれにびっくりみたいな。毎月、毎回会うたびに。そう。なんかそんな それぐらいね、なんか自分を表現するのが苦手な彼なんだけど、まあ、なんかそう、だからね、その前世の話を聞いたときに、あ、今世で出会えて、なんかこうやってね、家族になって、娘を授かれて、よかったなって思うし、なんかその時の私と彼、その前世の、問屋の娘っていう立場の私と、まあ、そこにお仕事に卸しに来てた、年下の青年っていう、なんかそのちょっと悲しい恋物語が今世で叶ってよかったのみたいな、これからどうなるかわかりませんけど、そう、いろいろあったけどさ、今までね、なんか今は、まあ、たまに、私が一方的にプンスカしたりとかしてますけど、今のところ仲良く一緒にいられてよかったなって思ってますっていう、もう本当に、誰得な、もう全然何の学びにもならない。まあ毎回学びになるわけじゃないか。まあそんなね、前世を教えてくれました。あとね、母との前世も教えてもらったんですけど、もうそれはね、もうさらに面白くない話なので、もし聞きたい方は私に直接会った時に聞いてください。面白いですよね。まあ、なんかそれが本当か嘘か、嘘って言い方おかしいか、本当かどうかは誰にもわからないけど、私は本当だなってすごく思ったんだよね。まだまだ、あとなんかこう、話したっけな？娘が音が怖い。その音は怖いっていうのは、打ち上げ花火とか、まあそれ話したか。打ち上げ花火とか。なんか大きな音にすごく怯えるんですけど、まあ、それもちょっと前世と関わりがあったみたいな話はしたか、しましたよね。まあなんかね、面白かった。っていう、ただそれだけ。何もオチはないんですけど。皆さん、占いとか、お金を払ってしてもらったこととかありますか？なんか占いではないけど、私、パワーストーンでブレスレットね、定期的に作ってもらったりとか、まあ私もダウジングして、まあ今のあなたの波動と、あ、今このパワーストーンと共鳴してて、今人生でこんなフェーズだよみたいのはね、実はできたり、自分でできたりするんですけど、まあちょっと私は、ずっと前に話した、私にね、それを教えてくれて、いつもパワーストーンを作ってくれる、わかめちゃんとお話がしたいから、定期的に半年に1回とか頼んでるんですけど、なんかそれをね、エッセンシャルオイルでもできて、エッセンシャルオイルもすごく高い周波数を持って、すごく安定してるの、植物だから。今、私に合う香りって何かなっていうのを、ダウジングで知れたりもするんですよ。直感で選ぶのももちろんね、合ってるものなんですけど、まあ、なんかちょっとあえてそうやって選ぶっていう時もたまにあります。石ももちろんね、そうなんだけど。で、それで、なんか香水とか、まあ私は香水じゃなくてロールオンタイプのものを作るんですけど、なんか誰かと一緒に、まあ、カウンセリングじゃないですけど、そういうことしてね、選ぶときもたまにありますしね。興味がある方、ワークショップの形にもできるから、言ってください。そう、日々のお手当じゃなくて、そうやってね、使うこともできるんですよね。もう本当に楽しいんだけど、本当に楽しくないですか？なんか波動の世界に私たちって生きてるけど、なんかそういうスピリチュアルって、 え、嫌いみたいな人多いじゃない？日本人って。まあそういう風に教育されてるんですけど、そういう風にね、怖い。深い話になりそうなんで、ちょっと目的地にもうついてるので今日はおしまいにするんですけど、そう、私たちってそういうね、スピリチュアル、っていう人もスピリチュアルの世界に生きてますからねっていう。私も深く勉強してるわけじゃないですけど、そうですよ。日本人って特に気っていう言葉を使いますからね。元気とか気を使うとか気が張るとかさ。日本語であるじゃん？気づいて。誰私。さあ、今日はこの辺にしたいと思います。中世の話聞いてくださってありがとうございました。またねー。